こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はアパレル業界を題材にしながら、2040年に向けた経済社会の変化と、それに対応する持続可能なビジネスの在り方を分析した経営産業論の書籍である。著者はコンサルタントとしての視点から、コロナ禍、ウクライナ情勢、インフレ、気候変動、消費の二極化といった外部環境の変化が、医療品産業の構造をどのように揺さぶっているかを整理する。その上で、単なる環境配慮にとどまらず、循環型や再生型の事業モデルへ移行する必要性を提示している。アパレル専業の業界書でありながら、実際には消費財企業全般やライフスタイル産業にも通じる長期戦略の示唆を持つ点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成長前提が崩れる2040年の事業環境をどう読むか、本書の出発点は、これからの世界を従来の延長線上では捉えられないという認識にある。人口動態や市場成熟、気候変動、地政学的不安定さが重なり、企業が当然してきた継続的な市場拡大は前提になりにくい。著者はこの状況を成長なき世界として整理し、アパレル企業が量の拡大だけで競うモデルから抜け出す必要を示す。ここで重要なのは、危機を単独の出来事として扱うのではなく、複数の構造変化が同時進行している点を見抜くことにある。こうした視点は短期の販売不振を説明するものではなく、事業設計そのものを再定義するための土台となる。次に、コロナ禍、ウクライナ情勢、気候変動がアパレル需要を変えた理由、著者は近年の大きな変化として、パンデミック、ウクライナ情勢、急速な気候変動の進行を重視している。これらは供給網の混乱や原材料価格の上昇だけでなく、生活者の購買意識にも影響を与えた。外出機会の変化は服の用途を変え、寝頃感や実用性への関心を高めた一方で、社会全体では過剰消費への違和感も強まった。さらに、物流費やエネルギーコストの上昇は、従来の低価格大量供給モデルの脆弱さを露呈させた。本書はこうした変化を、単なる一時的ショックではなく、需要構造の変質として扱う。だからこそ、企業は商品を売る量よりも、どの需要に応えるかを見直す必要があるという論理が明確になる。さらに、二次流通と循環型モデルが主流化する市場構造の変化、本書の重要な論点の一つが、中古品市場や二次流通の拡大である。著者は単にリユースが広がるという表面的な話ではなく、それが消費行動の正規ルートの一部になりつつある点に注目する。中古品が環境負荷を抑える選択として受け入れられ、企業側も自社の再販や回収、修理、認証済み中古の提供に参入し始めている。これにより、販売後の価値をどう管理するかがブランド戦略の一部になった。重要なのは、循環型モデルが事前的な取り組みではなく、在庫顧客接点、収益機会を再設計する実務課題だという点である。アパレルは大量生産と廃棄の産業から、製品寿命を伸ばして価値を繰り返し回収する産業へ移る。その転換を本書は具体的な未来像として描いている。そして、サステナビリティを制約ではなく、競争条件として捉え直す。本書は環境対応を単なるイメージ戦略ではなく、企業存続の条件として位置づける素材調達、製造、輸送、販売、回収に至るまで、環境負荷を下げる仕組みがない企業は、規制強化や取引先要請、消費者意識の変化によって不利になる。著者が扱うのは善意の環境配慮ではなく、コスト構造と事業継続性の問題である。特にカーボンニュートラルや資源循環への対応は、製品企画の段階から設計に組み込む必要がある。本書が実務書として有用なのは、サステナビリティを後付けの CSR ではなく、事業運営の前提へと引き上げている点にある。結果として、環境配慮が守りのテーマではなく、差別化と市場適応を左右する競争要因として理解できる。最後に、2040年に生き残るのはマスではなく、尖ったニッチと再設計された企業、著者は、今後の一話では大規模な一律モデルが優位を保ち続けるとは限らず、和白ニッチで専門性の高いプレイヤーの重要性が増すと見ている。市場の二極化が進む中で、万人向け商品だけでは差別化が難しくなり、ブランドの存在理由や提供価値を明確にした企業が強くなるという見立てである。また、デジタル化や業務改革、サプライチェーンの再構築は単独ではなく、循環型や再生型ビジネスと結びついて初めて意味を持つ。つまり、2040年に向けた変革は、売り方の改善ではなく、企業の役割そのものの再設計を求める。本書はこの点を通じて、アパレル企業がどの規模であっても、自社の立ち位置を再定義する必要があることを示している。結論として、本書は、アパレル業界の将来だけでなく、消費財、小売、ライフスタイル産業の中長期戦略を考える人に向いている。 業界関係者、経営企画、商品企画、サステナビリティ担当、学生にとって短期の反則論では見えにくい構造変化を整理する手がかりになるだろう。特に成長前提の崩れ、二次流通の拡大、環境規制の強化、ニッチ化という複数の流れを一冊で結びつけている点が強みである。同種の未来予測本の中でも本書は抽象的な警鐘に終わらず、アパレルを切り口に資本主義と消費社会の変化まで視野を広げているため、実務と理論の両面で読み応えがある。未来を当てる本というより変化の構造を読み解く本として有用である。ご支援いただける場合は福田美のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。